どうもこんばんは、マイクです。今日も全キャストをお聞きいただきありがとうございます。2026年8月1日土曜日の朝7時を回りました。ここからの時間は全で今トレンドになっている記事をラジオ感覚でゆるっと、でも中身はがっつりめにご紹介していきます。今日はお便り紹介はお休みで、その分記事をたっぷりめにいきたいと思います。さて、今日ご紹介する記事は全部で5本です。モデル運用のプロンプト設計からバッチ処理の壊れ方と直し方、 AI スキル運用のノウハウ、 AI コードレビューのコスト設計、そしてクロードコードをシークレットモードっぽく使うテクニックまで、かなりバラエティ豊かなラインナップになっています。それじゃあ早速一つ目の記事からいきましょう。ネレグラッシェ、一つ目はクロードのオーパス5に切り替えたら急に説明がフラットな長文になったり、原因を深掘りしなくなったり、評価軸も出てこないし、質問にちゃんと返事せずにすぐツールを実行しちゃうみたいな、あれ？なんか思考浅くなってない？という振る舞いが出てしまったという話です。最初はルールズ側が劣化したのかなと思いがちなんですが、筆者が調べていった結果、原因はそうではなくて、クロード5世代になった時に本体のシステムプロンプトが大幅に簡略化されたことにあったんですね。これまで本体側にいろいろ細かいこう書きましょう、こう説明しましょうというお作法が入っていたのが、5世代ではほとんどまず動け、とにかく推薦を出せという方針だけが残って、応答の書き方に関する規定がごっそり消えていた。一方で旧来のルールズはそのお作法込みの前提で書かれていたので、土台が変わったのに上物だけ古いままみたいなズレが起きていたわけです。そこで筆者は対策として、まず本体のプロンプトの原文をちゃんと引用した上で、ここに書いてある方針よりもこちらのルールを優先してくださいと優先順位を明示するようにしました。その上でありがちなにねりするなという禁止ベースではなく、こういうふうに考えてから答えてほしい、こういう構造で説明してほしいといった望ましい振る舞いをかなり具体的に書き直していきます。さらに面白いのが、指示をどこで注入するかも見直したところですね。従来通りコンテキストの先頭にでっかいルールズをドーンと置くだけだと、ツール実行しようかなとモデルが行動する直前にはそのルールの影響が薄れてしまう。そこでユーザープロンプトサブミットというフックを使って、ユーザーが毎回プロンプトを送るタイミングでツールを実行する前にこの発話への返答をちゃんと文章で書いてねといった短い指示を差し込むようにした。つまり行動直前の位置にコンパクトな行動ルールを毎ターン仕込むことで、実際の挙動をかなり確実に変えられるというわけです。モデルの世代が変わったことで本体のシステムプロンプトがスリムになったという前提をきちんと押さえ、その上で上書きの優先度と注入する場所を工夫する、単に思考深くしてとお願いするのではなく設計で制御しに行くというところがとても実践的な記事でした。続いて2つ目の記事です。こちらは同期バッチ処理がデータ量の増加とともにどんな順番で壊れていくのか、その度にどう直していけばいいのかを段階的に積み上げていく Tips 系の記事です。まずスタート地点は一番素朴な実装、全件を一気に取得してそのまま変換してまとめて保存するというやつですね。これは少ないデータなら問題ないんですが、データ量が増えてくるとメモリを大量に食ってしまって、あっさりメモリ不足で落ちる。そこで対策の第一歩として、ページ単位に区切って処理するというやり方が出てきます。一定のページサイズごとにデータを取得し、そのページだけ変換して保存することで、一度に抱えるデータ量をページサイズ分に抑えてメモリ使用量を安定させるわけですね。ところがこれでメモリは良くなっても、今度は実行時間の問題が出てきます。直列でダラダラ処理していると、1ジョブの最大実行時間の上限を超えてしまう。そこで次の改善として、 ID を列挙する部分と実際の処理を分離します。まず対象データの ID だけを全部洗い出して、それをデータベースに記録し、メッセージ Q に積む。そして複数のワーカーが Q から ID を拾って並列で処理していくという形にするわけです。ただそれでも重いデータが固まっていると、一つのワーカーが担当するバッジだけ時間オーバーになってしまうことがあります。ここで出てくるのがワーカーごとの持ち時間、いわゆるソフトリミットを決めるという工夫です。ワーカーは自分の残り時間を意識して、残りが少なくなってきたら、その時点でまだ処理していない ID を新しいメッセージとして Q に戻して、きちんと正常終了する。こうすることで、あのワーカーだけ時間切れで落ちてたという状態を防ぎつつ、重いデータも少しずつ片付けていけます。さらに壊れたデータや外部 API 側の障害があると、 A、 1件の失敗のせいでバッジ全体が何度も止まるという辛い状況になります。これに対してはエラーを3種類に分けるという整理が提案されています。高級エラー、もう何度やっても治らなそうなもの。一時的エラー、ネットワーク不調とかで時間を置けば治りそうなもの。そして時間切れ、時間切れと一時的エラーについては専用の Q に逃がして、そこで1件ずつ丁寧に処理する。しかもその再試行回数にはちゃんと上限を設けて、無限リトライにならないようにするというのがポイントです。最後にメッセージ Q 特有の問題として、少なくとも1回は届けるという性質があるがゆえに、同じメッセージが再配信されて二重処理が起きるリスクがあります。これを防ぐために、対象アイテムに状態を持たせて、ペンディングからプロセッシングへの遷移を条件付き更新で行う。つまりまだペンディングだったらプロセッシングに変えるという形で更新して、うまく確保できたものだけ処理する。それでもペンディングやプロセッシングのまま長時間放置されているものが出るので、それらをフェイルドに倒していく、スイープ処理を別途用意して取りこぼしをなくしていくという構成です。素朴な全件処理から始まって、ページング、キュート、複数ワーカー、ソフトリミット、エラー分類と専用キュー、重複配信への対策とスイープ処理まで、バッチ処理が壊れたら次に何を足すべきかが順を追って説明されていて、実運用で悩んでいる方にはかなり刺さる内容でした。3つ目は AI スキルを50個くらいまで増やしたところで、一度も使われないスキルが出てきたというところから始まるお話です。最初、筆者はさすがにスキル増やしすぎてトークン消費が重くなってるんじゃないかと考えたんですが、実際に計測してみたら、50スキル分のメタデータって全体の 0.5% くらいしか占めていなかった。つまりトークンを節約したいからスキルを間引くという発想は数字上全く成り立たないということが分かったんですね。では何が問題だったのかというと、いつそのスキルを使うのかの説明、いわゆる for and to use の記述が薄くて、似たようなスキル同士で発火条件が被っていたという点です。ルーティングの時にどれを選ぶか表を集めるイメージなんですが、似たスキル同士で表の取り合いが起きて、結果としてあるスキルはずっと静かに選ばれないままという弁別性不足が本当の課題だったと。そこで筆者は、一度ルールを決めて終わりではなく、実際の利用状況をちゃんと計測して回し続ける運用に切り替えます。オープンテレメトリーとビッグクエリを使って、どのスキルがどれくらい使われているのかを計測し、スキル作成前のチェックとして4つの質問を用意したり、命名規約を整えて弁別しやすい単語をつけるようにしたり、さらに導入以来一度も発火していない、連続10週0回といった基準で棚卸しをしていくというループ型の運用です。使われていないスキルも雑にいらないから削除で終わらせず、発火していないだけなのか、そもそも出番がない機能なのか、 作るべきではなかったのかの3つに分けて扱う。その上で統合した方がいいものは統合し、記述を改善すれば良くなりそうなものは書き直す。そうやって機能としては守りつつ、候補の数を整理していくべきだと述べています。 AI スキルをどんどん足していった結果、なんかごちゃごちゃしてきたなと感じている方には、トークン削減より弁別性と運用ループが大事ですよという視点をくれる実務寄りの記事でした。4つ目は AI によるコードレビューのやる場所とお金のかかり方を工夫して、プルリクエストの数を増やしつつ AI レビュー費用とは切り離していこうというお話です。もともと筆者のチームでは CI 上でだけ AI レビューを回していました。この時の問題は分かりやすくて、プルリクエスト1件ごとに数ドルかかってしまうので、たくさん回せば回すほど費用が増えていく。その結果、開発の途中では気軽に再実行しづらいし、指摘がマージ直前にドバッと集中してしまうという状態になっていました。そこで同じレビュー基盤を3つの場所で動かす構成に変えます。1つ目はこれまで通りの CI、 ここは重量課金です。2つ目は開発者のローカル環境、3つ目がクラウド上での定期実行で、こちら2つは開発者が入る定額サブスクの枠で動かす。ローカルや定期実行の方ですでにレビュー済みであれば、 CI では重たい処理を省略することで CI 側の重量コストを抑えていく構成ですね。大事なポイントは、 LLM の推論そのものは必ずサブスク側で行うという設計にしているところです。クラウドのコネクター的な部分はあくまで GitHub との橋渡し役に限定して、重たい生成処理はローカルやルーティンエージェント側で実行する。こうすることで重量課金とがっつり向き合うのではなく、定額の中でどれだけ活用するかという発想に切り替えています。この仕組みによって、例えばマージ後に軽い指摘を自動で直してくれるフォローアップのプルリクを出したり、夜間にリポジトリ全体をなめてファイルごとの役割インデックスを作るような実験的な重い処理を回したりといった、重量課金ならちょっとためらうタスクもサブスクの枠内で気楽に回せるようになりました。現時点での ROI 投資対効果としては0点スツさんとまだ赤字なんですが、これを改善するためのテコとして、もっと定額側に寄せていくことと、自動承認できる範囲を広げてレビュー後の手作業を減らしていくことの2本立てで考えているそうです。そして何より筆者が強調しているのが、レビューを何回回すかでいちいち迷わなくてよくなる自由度こそが最大の成果だという点ですね。コストを気にしてここで回すのはもったいないかなとブレーキを踏むのではなく、気になったらすぐ回せる状態を設計で作りに行く、その発想が印象的な記事でした。最後、5つ目の記事です。こちらは Tips 系でクロードコードをシークレットモードみたいな感じで使う方法、つまりメモリも履歴も残さない状態で起動するテクニックを解説しています。まずメモリも履歴も残さない起動方法として紹介されているのが、特定の環境変数をつけてコマンドを実行するやり方です。具体的にはオートメモリを止めるものとプロンプト履歴をスキップするものを両方オンにした状態でクロードコードを起動すると、そのセッションでは過去のメモリを参照せず会話ログも保存されない、つまりそのターミナルを閉じたら後が残らないインコグニートなセッションになるわけですね。毎回長いコマンドを打つのが面倒な場合はシェルにエイリアスを登録しておいて、例えばクロードインコグニートみたいな短い名前で呼び出せるようにしておくと便利だと紹介されています。次に無効化できる記憶の種類も丁寧に整理されています。一つはクロード .md のようなプロジェクト用の指示ファイルですね。これは専用の環境変数をオンにすると読み込みを完全に止めることができます。2つ目がオートメモリ。 いわゆる自動学習メモ。これも専用の環境変数で参照と書き込みの両方を止められますし、設定ファイルの中で常にオフにしておくことも可能です。3つ目がセッション履歴、トランスクリプトと入力履歴ですね。これは別の環境変数をオンにすることで保存されなくなります。似たようなオプションとして、CloudWBear という起動方法もあるんですが、こちらはオートメモリを無効にしてくれる代わりに、フックスやスキルといった他の便利な機能まで全部切れてしまう。なので、Chess、メモリだけを止めたい、履歴だけを残したくないといったちょっとピンポイントなシークレットモードを使いたい場合は、環境変数での制御の方が向いていると解説されています。そして最後に大事な補足として、ここで扱っているのはあくまでローカルファイルとしての履歴やメモリだけですよという点が強調されています。つまり、端末のどこに何が保存されるかを制御している話であって、アンソロピック側へのデータ送信やその学習利用のポリシーとは別物ですと。ローカルの痕跡を減らすための工夫として、どういうオプションがあるのかを整理してくれている実践的な Tips 記事でした。というわけで今日は全部で5本の記事をご紹介しました。OPAS5 世代でシステムプロンプトが変わったことを踏まえたプロンプト設計と行動直前のフック活用の話、それから同期バッチ処理がデータ増加で壊れていく過程と、その度にどんな対策を積み上げていけばいいかという設計の話。3つ目は AI スキルが50個になった世界でトークンじゃなくて弁別性と運用ループがボトルネックだったという気づきと、その運用改善。4つ目は AI コードレビューの場所と課金の設計を工夫して C レビューを何回回すか迷わなくて良くなる自由度を手に入れようという話。そして5つ目はクロードコードをシークレットモードっぽく使う、メモリと履歴周りの細かなテクニックというラインナップでした。気になった記事があれば、この後ショーノートに詳しい情報を載せておきますので、ぜひそちらから元の記事も読んでみてください。ゼンキャストでは番組の感想やこういうテーマを取り上げてほしいといったリクエストもいつでも募集しています。日々の開発でもやっとしていることや最近ハマっている技術ネタなんかも、ぜひラジオネームをつけて送ってください。それでは今朝はこの辺で、お相手はマイクでした。次回の配信でまたお会いしましょう。バイバイ。